解体者の夜ヘルス。
平につかさ俺の夢、平三平です。
セーバーは俺の夢、土井中です。
立ち会で癒しの組、三浦浅さんは俺の夢、松崎勝利です。
はい、ということでですね、今週も始まりました次元再退社の夜ヘルツですけれども、はい、ですね、まずはちょっとトピックとしてですね、はい、福原香織さん、はい、ご結婚発表とご出産、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、もうニュースが飛び込んできましてね。
もうやっぱ二次祭のジンクスは素晴らしいですね。
ね、
う
ん、二次祭と絡むと結婚の話題が出るっていう。
はい。
あとは、五十嵐ひろみさんだけですよ。
あの人は無理じゃないですかね。
ジンクスを破る女ですね。
破る女ですよ、あいつは。
今までね。今まで
一番絡んでるんですけどね。
ゲストとか来た人って、女性の、ね、はい、声優さんって、そういう話題が、ね、ゲスト出た
結構ね、
割と、あれっていう感じで出るんですけれども。はい、ねえ。頑張っていただきたいとか言う。余計な
こと。いや、でも、めでたいですね。
めでたい。
ね。はい。もう、うちの嫁も。
水木奈々さんと一緒の日でになるんですか、うん、あれって、出産。水木奈々さんも出産したみたいな。
あ、はいはい。
ああ、
同じ日にヤフーニュースになってましたけどね。
発表は同じ日だけど、要は出産日って
する
って、ちょっと前だったりとかするかもしれないし。
あ、そ
り
ゃそうか。そうだよ、ね。
はい。まあ、そんな感じで。水木奈々さんもね、じゃあ、後追いでゲスト出てくれないですかね。
どういうこと？
まあ、いつか
よくわからんけど。
第2子の前ぐらい。じゃあ。
いや、先に情報もらっといて。そんな全然知り合いでもねえのに。
ねえのに。
はい、ということでです。はい。
はい、じゃあ、三平さん、じゃあ、とりあえずオファーだけお願いします。
これが水木奈々に。
はい。
怖いわ。して何もないよ。ということで。はい。じゃあ、今週の、今期アニメの話はですね。ドイチューさんから行きましょうか。
あ、わかりました。
はい。
ちょっと前の回の話になるんですけれども。
うん。
隠しダンジョン。
はぁ、
あ。俺だけ入れる隠しダンジョンの、
はいはい。
6話なんですけども。はい。6話で、ノルが、ちょっと、お店を開きたいみたいな感じの話になりまして、うん、ちょっと、まあ、臨時収入が入ったから、お店を開くために、うん、じゃあ、ちょっと、もっとレアアイテムを探そうということで、まあ、ダンジョン攻略を一人で行くんですけど、
うん、
で、そこで、まあ、行ったことがなかったら、第5層に行ったら、頭にね、おでこら辺にね、チューリップが生えたライオンに出会ってしまい、で、まあやばいってことで、そのなんか目くらましの魔法感覚を使って逃げようとするんですけど、逃げようとしたところにそのライオンにちょっと待ってくれと言われて、声をかけられて、で、そのお願いがあると言われて、で、実はその6層に俺の友達が行っているから、で、そのそいつを探していてくれないかって言われて、で、それいつの話って聞いたら、その350年ぐらい、もう第5層で待ってるっていう話で。
ほう。は
い。いや、友との約束だから。で、じゃあもうさすがに死んでるんじゃないって言ったら、その友はエルフの冒険者だから、まだ、うん、寿命は長いから生きてるはずやから行ってくれって言われて、
うん、
まあ約、まあ分かったって言って6層に入ったら、そのもう6層で、もうゾンビまみれになってるんですよ、6層が。
うんうんうん。
はい。もうモンスターも。で、そのエルフのゾンビがいて、
うん。
で、まさかって思って、まあ、スキルを付与して、そのゾンビを解くと、やっぱりその友達やったんですよ。
うん。
で、ね、実はもうそのライオンの友達が待ってるよって言ったら、350年も待たせていたのかっていうので、で、まあ、一緒に5層に戻って、ライオンの再会するんですね。うん、
はい、
で、もう、で、もう、実、なんか好きな子になんか物をあげたくて、6層に一人で行ったけど、もう冒険者はやめるわ、危険な目にもあったから。で、まあ、せっかく350年ぶりに再会した、初めてできた友達だったんですよ。そのライオンからすると。うん、今まで、何十万種類の種族に出会ってきたけれども、
うん、
全員俺に出会ったら武器を向けてきたと。 で、まあ、その出会いっていうのは、その戯れに、その襲われてるところを助けてあげたら、そのエルフもかかってくるかなと思ったら、友達になろうって言われて、初めてそんな優しい言葉を投げかけられたから、それが嬉しかったから、お前との約束をずっと待っていたんだ。
で、はいはいはい。
で、冒険者は辞める。じゃあ、入り口まで戻ろうかって言って、ダンジョン戻っていって、
うん、
なら、エルフと別れるシーンなんですけど、
うん、
エルフの掟で、うちは他の種族を村に立ち入らせることはできないんだって。だから、うん、お前とはもうここでお別れするしかないっていうので、まあ分かった。見送ろうって言って、バーって去っていって、ね、ライオンとノール二人で残ったんですけど、うん、これからどうするって言ったら、うん、まあちょっと、第五層に忘れ物したって言って、ライオンまだダンジョン戻っていくんです。
うん、
なかなか帰ってこないなと思って、見に行ったら、もう大声を上げて泣いてるんですよ。もうやっぱりその友の前とか自分の前ではもうそんなことは言えなかったけれども、もう号泣してるから、ノールが、じゃあもううちに来いと。
うん。
お店を開くとりに番犬が必要だから、うちに来てくれないかっていうので、
うんうんうん、
僕とも友達になってくれよって。あ、また友達ができた。じゃあ行こうか、ノールの家へ。違うよ、帰ろう、僕らの家へ。今まであんなに下ネタばっかりやってきた、あのアニメが6話にしてこんなことやりだしたんですよ。
俺、ドイチューの話聞いてて、あれ、はい、あのアニメの話、あれタイトルドイチュー間違えた
そんな、今期にこんないいアニメあったっけって。
そうそうそうそう。あれ、ドイチュー話してのあのアニメだよな。
あのアニメなんですよ。
隠しなんだよな、まあまあその、
はい。で、まあ、家に。連れ帰ったら、うん、そのまあ妹とかお母さんはもう割とまあ天然なとこあるんで、うん、ああまあじゃあいらっしゃいみたいな感じで、
うん、
でお父さんだけはちょっとビクビクしながらも、でも、うん、まあでもまあ結局そのノルの家で一緒に暮らすことになるんですけれども、でこれで終わりかなと思ったら、最後の最後に妹が、うん、あのチューリップは何ですのって言って、
うん、
なんかさ触るとなんか力が抜けるみたいなことがあるらしいんですけど、その、うん、で妹が可愛いですわね、このチューリップスって、完全に手こきの動きで、チューリップをずっと触るっていう。
最後の最後に
最後の最後で、ちゃんと隠しダンジョンやりやったんですよ。
いや、もう、その週隠しダンジョンやんなくていいよ、もう。そう
だったら。めちゃめちゃいい話だったのに。
その違和感のあるチューリップがずっと伏線だったんですね。
そうそう。
伏線？
もうそう。
ずっと隠しダンジョンとしての。はい。はあ、裏切らないね。
そう、すげえいい話ではあったんですけど。
最後、ね、それ入れなくても成立
する。入れそう、全然成立した話だったんですけど。
なんか、夫忘れてたみたいな感じで。
そうそうそう。これやんないと終わりねえや、みたいな、勝手に。
終わっていいよ。終わっていいよ、ちゃんと。そんなんなくても。
でもね、本当にもう、ね、もう、まさかってぐらい本当にいい話で、すごい。
はぁ、
意外なことさせる、なんか見せられて、ちょっとグッときたんでね。
移住の意味で、いろんな、
意外なものを。はい。面白いアニメです、ほんと。
なるほど。
はい。第6話、面白かったです。
はい。
はい。
じゃあ、松井さん行きましょうか。
はい。じゃあ、温泉といえば、伊豆ということで。
うん。
あ、そうだ、隠しダンジョンの最新回が温泉回だったんで。
ああ、なるほど。はいはい。
ゆるキャンの最新回で、うん、伊豆キャンに行くっていうのが、多分今期の、多分最後の方の、うん、だから前期 の,
目玉みたいな。
そうですね。
はいはいはい。
前期のクリキャン、クリスマスキャンプみたいな感じで、うん、伊豆キャンに行くっていうのが、うんうん、多分今期のメインの話なんですけど。はいはいはい、
うん。みんなで行くやつ。
そうです、そうです、そうです。
そうですよね。
はい。まあ、ポイント、トピックとしては、あと、まず、その、うん、水曜どうでしょうの、藤村ディレクターがまた出てきたっていうのと、声優として。
うん、うん、うん。
ゆるキャンとコラボとかしてましたね、水曜どうでしょう
が。うん、うん。ああ、そうなんだ。
っていうので、結構ね、話題になったりとかしてた
の
と、
ね、
うん、 あと、これが、これも僕ツイッターで見て知ったんですけど、
はい、
9年前に放送された夏色奇跡で出てきた店と同じ店が出てるっていう。
そうか、あれだ、下田だもんね。
そう、下田が舞台なんで。
うん、
で、しかもその、外観とか多分そのアニメによって多分ここに花植えたりとかはあるんでしょうけど、メニューとかがもうほんと一緒なんですよ。
へー。
外観とかも割と一緒だし、その店内の椅子の形とかも一緒で。
へー。
で、しかも両方。
夏色奇跡再放送してくれよ、じゃあ。
いや、そういうことじゃないんだけど。そういうことじゃないんですけど。で、しかも両方のアニメに豊崎亜紀が出てるっていう。
そっかそっか。
ああ、そっか。
豊崎亜紀が9年越しに同じ店で、うん、同じようなメニュー食べてるんですよ。
めっちゃいいな。
そうそうそう。りんちゃんですよね。
あの、そうそうそう、あ、
夏色奇跡ではりん。
夏色奇跡ではりん。
そうそうそう。あ、そっか。
あの、りんはりんじゃない。りんはりんにも、
そう、いるからちょっとややこしいんですけど。
うんうん、
犬子ですね。ゆるキャンでは。
犬子ですね。
そ, あそうですね。
そうそう、で、腕変わったりしないのかな石触って。
だいぶキャラちゃいますけどね。
性格違うよ。
リンと犬子は。
そやでーっつって。
リンとリンは、リンとリンは若干似てるのかな。
うんうん。
なんか
ちょっとこう、
確かにね、
無表情系というか。うん、
うんうんうん。
っていうのがあったっていうのと、あとはもう、ここのポイントとしては、その、犬子の妹の、
うん、
みんなから、ちび犬子って言われてる、妹が出てきて、これが、なんかね、この一人が加わることによってね、なんか、カップリングじゃないんですけど、なんかね、コンビとしのね、なんかいろいろ見れて、楽しいんですよね。なんか、テンション的には、なでしこと同じぐらいの、なんか、わーい、タクシーって車で騒いでるような感じだし、で、やっぱり、その姉妹ですから、犬子とね、ちび犬子で、なでしこを、なんか、嘘やでーって言って、黙ってたりとか、
はいはいはい、
と、目的地に着く時まで、なでしこずーっと寝てて、で、起きた時に、今どうなってるって言ったら、もう二日経ったで、今から帰るとこやでって言って。
うん、
それ二人で結託して騙してるところとか。
うん、
でも、言ってることに対してなんか、アキちゃんともなんかボケツッコミの関係みたいなのもできてたりとか。
うんうんうん。
なんか、
アキちゃんとのコンビいいっすよね、また。
そう、なんかね、
うんう
ん、一人加わることによってなんか、またコンビのバリエーションがなんか増えてるなっていう感じ
ですね。そうね。
ね、バランス一切崩れずにね、むしろ良くなってるというか。
で、そう、それがそう、バランス崩れずに、そう、ゆるキャンの今までの雰囲気を保ったままで、なんかあそこに溶き込んでるのがなんかすごいいいなって思いましたね。
結構ゆるキャンは原作とか見ててもね、一気にバッて増える感じじゃなくて、要所要所で新キャラが入ってくるんでね。いいですよ。まあ、先の話ですけど、漫画の最新刊では、ちょっとまた新たなペアができてたりしますからね。新キャラと、まあ、オリジナルメンバーの。
はいはいはい。
やっぱいいですね。
そう、いや、だから、でも、あれ見てるだけで、普通に伊豆とか行きたくなりますね。
ねえ。
なるね。
あれはなんか旅したくなるわ、なんか。
俺も一回ね、伊豆行った時ね、まあ、アニメまだ見てないんですけど、漫画でその伊豆編読んだ時に、ここ行った行ったっていうのが出てきた時は、めっちゃテンション上がりましたね。
自分が行ったことあるとこがなんか出てきたりすると、なんか、バッてなるよね。知ってるここみたいな。
はい。
だからそれがわかるぐらい、やっぱり実際の風景に忠実に書かれてるんですね。と思いました。あ、その、夏色奇跡との、
な
るほど。含めて。
確かに。いいなぁ。
なるほど。
そう。行けない距離じゃないですからね。
行ける距離絶対。
うん。
だからだって、その漫画の写真撮って、 送ったもん、一緒に行った政治もに。全然ノーリアクションで、クソムカついたもんな。
それはブロック、ブロックですね。LINE ブロック
しよう。ブロック関係。あ、でも本当コロナ収束したら、なんか3人旅もしたいね、なんか。
行きましょうよ。
ね。
うん、ずっと行ってるじゃないですか。
うん。いや、でもね、本当ちょっとコロナになる前はね、ちょっとその気持ちはすごく高くなってたんですよ。うん、なんか旅行しようかな、みたいのは。うん、
はいはいはい。
まあでもね、いろいろ気をつけてね、いろいろ行くのもね、よろしいんじゃないかと。
はい。うん、
なるほど。じゃあ、私行ってよろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、まずはですね、今週の獣事変。
はい。
はい。そうだ
前回ちょっと、前回ちょっとね、新エヴァの話して言えなかったんで、まず9話、はい。9話はですね、四季の妹、綾、ま。あや四季の妹、綾が、登場したんですけれども、で、カバネに、はい、付き合ってってアプローチしたわけですよ。で、うん、なんかそれを聞いて、なんかこう、なんか嫉妬なんですけれども、その嫉妬の意味が分かんなくて、こう胸がこうぐちゃぐちゃになってるってこう、ね、こうなってるコンがボロ泣きするんですよ、うん、そのイライラしてる原因が分からず。でしたら、うん、カバネにほっぺたさすられたら、あれ治ったってコンが言うんですよ。
うん。
うん。で、それを見たアキラに、恋人は一人しか作っちゃいけないのって言われて、それなら、うん恋人は犬神さんって言ったカバネが可愛かったっていうのが9話ですね。
そっちか。そっちか。
これ2点3。ミスリードを今誘いました、ね。なんでミスリードこんなんで誘うんだっていう。で、10話はね、アキラくんがこうドジを連発するわけですよ。で、結構指揮とかガーって言われて、はい、で、それをフォローするつもりで、いや、大丈夫と。アキラが役に立たないのは今に始まったことじゃないし、アキラがどれだけ失敗してもそういうものだって思ってるから気にならないって、クリティカルを決めたカバネが可愛いって、これ、2週連続カバネっていうことで、これはなかなか。
はい、なかなか2週連続第1位ですね。
はい、2週連続第1位でしたね。はい。
これでも、俺結構でも統計的に見て、やっぱ意外とアキラとか入ってきてないな、うん、カバネ率高いな。
やっぱり三平マニアは今多分統計取ってると思いますよ。毎週聞いて。
すごいもう最終的にね。すごい強さですよね。
ねえ、カバネはね、カバネは強かったですね。
だからその昔のオリコンランキングの H ジャングルウィズ T のウォーウォートナイトぐらい。
ああ、もうずっとだね。
もうずっと1位のイメージありますね。
うんうん、そうそう。俺の世代では寺尾明のルビーの指輪のイメージ。
そっかそっか。
はいはい。
まあそんなこともさておき、今回話したいのはですね、はい、日暮らしに泣く頃に GO、これたびたび話してますけれども。
日暮らし GO。
はい、これがですね、まあ最終話というか、トータルで言うと23話、里壊し編のその6っていう、なんですけれども、これが結構もう、はい、今まで GO はいろんなインパクトとかサプライズを与えてきたんですけれども、やっぱここ最近もすごいんですよ。その、里壊し編っていうサブタイトルがもう不穏じゃないですか。
はいはいはい、はい。
里子って言葉が入ってて、壊しっていう言葉も入ってて。
うんうんうんうん、
で、これがまあいろいろ、
壊し。
こう、うん、ふるさとの里に壊すで、
里壊
しで。
里に壊す、うん。なるほど。
で、結構これがね、いろいろこう、今、里子がある事情で、自発的にループを繰り返してるんですよ。
ほう。
で、結構ゴーの物語の黒幕が、実は、里子だった。里子、プラスもう一人なんですけれども、だったっていうようなことになってて、それを、今、結構その、前の、なんとか騙し編っていうのを、裏ではこんなか、要は逆に辿ってってる感じになってるんですよね。だから、なぜ、ああいう惨劇が起きてきたかっていうのを、里子目線というか。
うん。答え合わせみたいなパートにも来てるみたいなこと
です。そうなんですよ。はい。うんうんうん、で、そこでこの23話、里壊し編その6なんですけれども、
はい、
これがですね、驚いたのが、里子のおじさんいるじゃないですか。
うん。
北条徹平っていう。そうです。はい、里子を虐待してたっていう、まあ、おじなんですけれども、はい、この北条徹平会なんですよ。
へぇ。
うん。
で、これが、まあ、徹平が、毎晩毎晩こう夢を見るんですけど、それが、例えば自分が孤独死をしたり、夢とか、借金の方にヤクザに殺されるような夢を見てて、 だんだんだんだんこう弱気になってくるっていうか、今まで自分は何をしてきたんだっていうような考え方になって、で、なんかパチンコとかやってても、まあ時代背景昔ですから、子連れとかもいるんですよ、パチンコ屋に。
はいはい。
うん。で、その子供連れをちょっと目で追ったりとかして、で、パチンコの景品も、なんかあの余った玉で、なぜかお菓子をもらっちゃうんですよ。で、さとこに会いに行くんですよ。
うん。
で、当然その里子は怯えるわけじゃないですか。昔そういうことがあったから。はい、でも、うん、その、鉄平が、すごくこう、本当に反省してる感じなんですね。で、うん、もう怯えるのも当然だっていう感じで、鉄平も受け止めてるんですよ。今までひどいことをしてきたからって。
はいはい、はいはい、
このね、まあ確かに鉄平がやってきたことを考えると、そりゃもう簡単に許せる。うんことではないんですけれども。
そらそうですよ。
いちいちね、こう、悲しいんですよ、セリフが。また、パチで、なんか、わしが食えん菓子もらったら、私に来てもええかとか。
うん。
そういうような感じで。で、その、無理強いをしないっていうか、怯えてるさとこを見て、
うんうんうん、
諦めたりもするんですよ。
うん、
で、さとこが不良に絡まれる日があったんですね。なんか自転車のベル鳴らしちゃったかなんかで。
はい、
したら、不良に絡まれかけたら、鉄平が、お前ら佐藤に何しよんねんつって、ヤンキーと、こう、やり合って、で、まあ、警察も出動して、警察取り調べ受けるんですよ。で、はい、結構、鉄平は前科とかもあるし、もう鉄平は、なんでそんな、あんなことしたんだって言われても、むしゃくしゃしとっただけじゃ、みたいなこと言うんですけど、
あうん、
まあでも、大石さんが来て、大石刑事が来て、あなた運が良かったですね、と。これ普通だったら、あなたの素行もあるから、偉いことになってましたよ。ただ、まあ、周りの住民の、が見てたのと、あと何より、佐藤子ちゃん本人が、ちゃんと理由を話したから、あんた、釈放なりますよ、みたいなことを言うわけですよ。で、帰り、一緒にこう自転車で帰るんですね。
はい、
で、もうずっと本当に懺悔してるんですよ。寂しそうに、鉄平は、
うん。
で、鉄平ももうなんか体も悪くなってんですよ、なんか確か。で、もうできればもう迷惑かけずにこのまま死ぬつもりだと、もう誰にも、今までずっと悪いことしてきたから。うんで、はいはいはい、ただ今更その、佐藤に、その、
うん、
だからっつって、許してくれっていうのもずうずうしいのも分かってると。
うん。
でも、たまにでいいから、もし佐藤が良ければ、たまに一緒に飯でも食ってくれんね、みたいなこと言ったり、
うん。
で、許してくれなくてもいいから、せめて仲直りだけしてくれ、みたいなことを言うわけですよ。で、佐藤も、ちょっと、うん、あれ、前の、おじさまじゃないみたいな感じになって、うんうんうん、一瞬手を握りかけるんですけど、うん、でもやっぱり過去のそういう PTSD っていうんですか、
うん、
そのフラッシュバックみたいなのが起きて、
うんうんうん、
あー見たくなっちゃうんですよ。
うん、
したら、鉄平も、まあ、今までのことが、握手一つでチャラなんて、わしも調子に乗りすぎたねんな、つって、うん。で、もしまた会ったら今日みたいに、おしゃべりしてくれんかつって寂しく去っていくのを、うんうん、佐藤がそれを見てるっていうので、うん、今回終わるんですよ。
で、
もうね、これ、二次創作とかではよくあったんですよ。綺麗な鉄平っていうのが、パロディで。うん。鉄平がすごくいいおじさんになって、佐藤とほのぼの暮らすって、はいはい、なんか、公式のアンソロジーでもあったらしいんですね。あとはニコニコのマットとかで、こういっぱい結構、そういう、ちょっと二次創作ジャンルとして確立されてて、
で、はいはい、
俺、D アニメストアのニコニコ視点で見てるんですよ。
うん。
で、そうすると、まあ、字幕つく、字幕とか、
コメントが
書き込み、コメントつくじゃないですか。
はいはいはい。
で、GO が始まった頃から、エンディングで、なんか、サトコの肩を鉄平が後ろから掴んでて、でも、サトコは怯えた顔をしてるっていう一枚絵があるんですけど、うんうん、それをまあ、こういう二次創作知ってる人は、はい、まあ、それもパロディで、わしを信じてって書き込みをずっと、弾幕で飛ぶっていうのがあった。まあ、それもなんか二次創作のなんか流行ったやつらしいんだけども、うんうんうん、で、結構その、サトコは変って、 タイトルが出た時も、はい、その、サトコとワシ編っていう感じにみんなふざけて。
ああ、なるほどね。
書いてたんですよ。サトコとワシ編、サトコとワシ編って。で、したら本当にこの23話で、あれこれ本当にサトコとワシ編じゃねえみたいなことになって。でも、コメントも本当にさっき俺が言ったみたいに、今までてっぺんがやってきたことは許せないけれども、
うん、
これは、このまま、この、で、しかも今闇落ちしてるんですよ、サトコが。
はいはいはい。
このままこの二人で、仲良く暮らすエンドがあってもいいんじゃないかっていうことで、日暮らしファンが非常にこう、鉄平の背中を押しているような感じ。でも、なんかね、だから2クール、まあもうちょっと続きそうだけれども、2クールで考えると、もうそろそろ終わりなんですよ。23話だから。
まあそうですよね。あと3話とか。
もしかすると、そうですね。もしかすると次で下手すと24話で最終回かもしれないって話も出てるんだけれども、もう、うん、みんな書き込みが、もう、で、すごく今、その謎がまだ残ってるんですよ。ゴーの謎も残ってて。
はい。
で、リカちゃんとサトコの対立みたいな構図にもなってるんですよ。
うん。
だから謎はすごく残ってんだけれども、もうその23話見た、うんうん、日暮らしファンはみんな、何も解決しなくていいから、このままてっぺんエンドにしてくれないかっていう流れになってて、あまりに綺麗なものを見せられたから、ちょっとね、これ今すごく面白いんですよ、日暮らしがまた。で、絶対公式も、その綺麗なてっぺっていう二次創作で流行ってるのを、これ完全に意識して作ってるし、でもなんかパロディだけで収まらないような感じの完成度で作ってるんで、ちょっとね、これまた日暮らし GO やってくれたなって感じで面白いですよ、これ。うん、ちょっとね、ほんと泣ける。ちょっと、ほろっとくるくらい泣けるようなね、悲しみみたいのがあるんですよ。
そうですね。いや、
これちょっとね、うん。これは
当時よりも今の方が鉄平の気持ちがわかんのかな。年と
か。そうそうそう。
そうなんだろう。
だからこう、いろんなね、まあ、見方が、まあ、いろんな角度で見ると、うん、またいろんなこう、その、まあ、鉄平、の、絵の同情みたいな、の、コメントもあったりしてね。
なるほどね。はいはいはい。
だから、で、特にまあ、今回GOでびっくりするのは、まあ、鉄平まで救うか、みたいな感じにもなってるんですよね。
ああ、
ストーリー的に。いろんな人が救われてる中で。うん。
はいはい。
だからちょっとね、GOはこのまま見逃せないなってことで、サトコ、ワシ編をね、ぜひぜひ見てほしいなっていう、そんな感じになってますね。
なるほど。
はい。じゃあ、今週は今期アニメの話はこんな感じで。
はい。
はい。で、B パートはですね、これ、久々にですね、はい、嫁よ、俺色に染まれのコーナーをちょっとやってみたいと思いますので、皆さん、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。嫁よ、俺色に染まれ。
嫁そま。
はい、嫁そま。お、略称もできて、いい感じですね。ここに来て。
ここに来て。
はい、はい、ということでですね、このコーナーはですね、はい、我々3人の二次元嫁。はい、もう、ほぼほぼ独自設定も固まりつつあるということでですね、そんな嫁との、はい、エピソードを、視聴者の、ご質問に答えるという、そういうようなコーナーになっております。
はい。
はい。
特に面白いとかじゃなく、日常を答える。
そうですね。日常を切り取るという、はい、我々のプライベートを切り売りしてる、はい、そういうコーナーですね。はい。はい、じゃあ、行ってみましょう。こちら、はい、一つ目の質問。
はい。
はい。奥様がいて良かったなと思う瞬間について教えてください。
うん。
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 どうでしょうね、奥様がいてよかったなと思う瞬間。うん、
僕とかやっぱ、今まさに結構あることなんですけど、
うん、
やっぱり一人で飲むことが増えたじゃないですか。やっぱりその、誰かと飲みに行くとか、ちょっと軽く飲みに行くみたいなのも、誰か誘いづらいなみたいな。
うん、うん、うんうんうん。
この時間だったら店山でやってるからって思っても、なかなかやっぱり人とっていう風になくなると、
うん。
やっぱ一人で、なんか、まあお惣菜買ってきて家で飲むとかでもいいですけど、
う うん。
これも食いたい、これも食いたいみたいな感じで。居酒屋行ってもそうですけど、うん、なんか、でも結局もう2品ぐらいでね、結構お腹いっぱいにお酒も飲むから、すぐなっちゃうんですけど。
我々も初老ですからね。
そうなんですよ。
うん。
そこに関してはやっぱうちの嫁はもう何でも食べてくれるんで。
なるほど。
だから僕は一口食べて、あと残り全部食ってくれるみたいな時は、あ、一緒におってよかったなっていうね。
いいですね。
それはいいですね。
うんうんうん。いっぱい食ってくれる
ね。なるほど。
いいですね。
うん。
まあ、まあ、これ、うちの嫁だからってことじゃないですけど。
うん。
うん、うん。
まあ、嫁がいてよかったことですよね。
うん。
まあ、そうですね。
家帰ったらいたときじゃないですか。
ああ、まあ、そりゃね。
はいはいはい。
家帰ったらいるじゃないですか。
うんうん
うんうんうんうん。
もうそれが一番じゃないですか。
まあそうね、やっぱ。
そうね。
やっぱ一人暮らしのときは寂しかったもんな。
まあまあ、
ね。電気ついてるっていうのがいいっすよね、やっぱね。
うん、それはありがたいですよ、やっぱりこう。
うん。
ね、相手に作ってとかね。
そうそうそう。家に帰りたくなったもん。うん、昔はそんなね。なんか家に帰ってもどうせ一人だってね。思ってたら、そうですね。うん、それ朝まで飲んじゃいますよ。
嫁いても朝まで飲んでるでしょ。
まあね。体力が持てばね。
いや、僕はもう年なのでだいぶ減りましたからね。
減りますよね。僕も減りましたね。
あ、でも年だけ。近
所でしか飲まなくなったな。
年だけじゃないね。やっぱ嫁が待ってるから、減ったってはあるかもしれないな。
ってことですね。
うん。
まあ、私なんか
は。まあ、嫁は怒りませんけどね。
うん。まあまあまあ、それはね、うん。うん。まあ、俺なんかはですね、まあ、嫁がいてよかったっていうのは、はい、やっぱこう、道を踏み外さなかったってことですよね。やっぱ嫁がいなかったらね、もっと自暴自棄になってたと思うんですよ。うん。こんなすさんだ生活。やっぱりね、こう、うん嫁がいることで、例えばですよ、僕が何か今問題を起こすじゃないですか。
はい、
そしたら、絶対、ツイッターとか掘られるわけですよ。
うん、
ね、
うんうんうん、
何か犯罪的なことをしてしまったら。そしたら、うん、嫁の写真結構上げてるじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
だからこれはもう俺だけの問題じゃなくて、嫁に迷惑がかかってしまうわけですよ。俺が何かすることによって。うんうん、だからそういう、うんうん、なんていうんですかね。反社会行為への抑止力が嫁であるっていうふうに僕は、
うん、
嫁がいなければ僕は多分もうとっくに道を踏み外してももうこれですよ。なってます。はい。ラジオです
からね。なるほどな。
この手錠をかけた手つきわからないかもしれないですけど、
うん
うん。
でもやっぱ家庭ができてね、あの人昔は破天荒やったけどみたいなのってね、
うん、
ありますからね。
そうですね。
やっぱ嫁できてからね。
そうですね、うん。嫁できてからお笑いライブでドラゴン花火客席に向けるとか、それやんなくなりましたからね、やっぱりね。ええ。
まあ、
できてよかったな
あ。あの頃の俺はどうかしていた。
毎回やってたわけじゃないですからね。
別に。はい、そうです、ね、
そう
あれは、はい、
うん。
やったことがあるだけですから。
そうそうそう。はい、やってちゃんと怒られて
したから。はい、怒られてるんですから。はい。はい、ということで、じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい、お嫁さんはコスプレしたりしますか？僕は宮古にバニーガールをリクエストしたら拒否されました。でも、後で日向から、ミャー姉がうさ耳つけてたぞ、とこっそり教えてくれましたという。
久々ですね。
そうですね。
多分、ね、
多分この方的にはもう、最初の一行特にいらなかった。
そうですね。
後半のみを訴えた
かった、うん。後半の俺らに聞かせたかったんでしょ
う。そうそう。我々を出しにね、このコーナーを出しに使ってね。
じゃあどうします？これ飛ばします？まあ一応答えますか。
はい。
そうね。コスプレね、うちの嫁はあれですよ。だから、高校時代に、
はい、
あの嫁の友達のにコナちゃんって子がいるんですけれども、
はいはいはい。
あの、コナちゃんから、赤いセーラー服をプレゼントされたって話は聞きましたね。
悪い友達ですね。
はい、はい、はいはいはい。で、まだ持ってるっつったんで、 うん、ちょっと来てみてよっつったら、やっぱちょっと恥ずかしがって来てはくれなかったですね。
ああ、なるほど。
はい。
なるほどね。
まだ持ってるらしいですけどね、赤いセーラー服。はい。
なるほど。
僕は、はい、エリーの、ね、うん、これ、すごく、同人じゃないんですけど、
うん
うん、
公式の企業から出してる、
うん
うん、エロゲーがあって、
うん、
はい、そのエロゲーのメインとなるヒロイン2人が、
うん、
明らかに、エリとヤクもそっくりの女の子2人で、
おー、
明らかになんですけど、
うん
うん、
そのゲームで着てた衣装にそっくりなやつをこそっと着せプレゼントしたことあります。
元ネタ教えずに、
はい、
ちょっと着てみみたいな。
作詞だな。作詞だな、それは。エリさん着ちゃったの？
普通に 着ました。
おお。
作詞だな。
作詞だな。
これ、押しかけスクランブルで検索したら出てくると思う、
ね。もうタイトルそうなんだ。
そっか。そっか、俺赤いセーラー服って言ったけど、そっか、トゥーハートももともとはエロゲーなんだよな。
そうですよ。
なるほど、
はい。じゃあ、正式にエロゲー出身のうちの嫁の話をしましょ
う。正式な。
いや、でもね、コスプレっていう、まあ、公式がね、まあ、うちの嫁なんてもう、めちゃめちゃいろんなことやってるっていうのはあるんですけど。
ま
あ、
そうですね。はいはいはい。
はい。ただ、まあ、うちの嫁としてで言うと、まあ、僕がまあ、昔ちょっとコスプレみたいなの好きでやってたりもしてるんで、うんうんうん、まあ、ちょっとそんな話にはなって、
うん、
ね。で、まあ、コスプレって文化も知らないんで、
うん。
で、まあ、アニメのキャラに、まあ、なりきって、で、なんか、うん、まあ、ちょっと写真撮ったりするんだよっていう風に伝えた時に。
仮想って概念もないかもしれない、ね。
そうですね。
まだあのくらい古いと。
はい。うん、で、ああ、アニメのキャラを、なるほど、みたいな感じで聞いてたんですけど、その時たまたま見てたのがクレヨンしんちゃんで。で、しんちゃんがケツだけ星人ブリブリってやってたシーンだったんで、
うん、
で、おもむろに嫁が、なんか意を決した感じで立ち上がろうとしたのは、ガッて止めました。そういうことじゃないんだ。
なるほど、なるほど、なるほど。は
い、
あ、
ちょっと。ありますね。
履き違えてしまった。
履き違えてしまった。やっぱりね、その、僕も断片的にしか伝えてなかった僕も悪いんですけど。
そっかそっか。
はい。そう、こういうことをやればいいのかって多分。察したんでしょうね。
葛藤もでもあったんでしょうね。意を決して。
あったでしょうね。だいぶ意を決してましたね。はい。
そっか、
っていうのはありましたね。
よく考えたら、うちの嫁公式でコスプレしてますわ。
してますよね。
はい、うん、なんで、一番くじとかでよくコスプレしてましたね。
う
ん、
いや、それ、そういうの入れたらもう切りないからな。
うん。
切りない。
カンコレとマクロスフロンティアか。うん、やってましたね。
うん。
で、
まあ、
あれでしょ、セイバーとか普通に中腕、なんか飯食った
り。あ、そうですね。
ついてきたりして。
ユニフォーム着てたりとか。
制服ね。
そっか。だって、はい、東急ハンズの、なんか、あったよね。東急ハンズの格
好してるっていう。あります、あります、あります。
うん。いろんなことをさせられてますよ、きっと。
そっか。
公式で言うと。
そっか、そっか。なるほど。あ、意外とじゃあみんな、セイバーさんは多そうね、そっちが。
そうですね。いろんな、もう公式がいろんなことしたりもしますし、ね、皆さんも着物を着せたり、制服着せたりとかいろいろしますし、うんうんうんうん、メイド服のキャラもいますしね、
うん。
うん。
そうだな。うちの嫁も、もうちょっと公式で頑張ってほしいな。うん。さあ、じゃあ次行きましょうか。ですね。これもう簡単ですね。嫁はコーヒー派ですか、はい、紅茶派ですか、はい、と。
うん、はい。うちはイギリス人なんで、紅茶です。
なるほど。
名古屋はコーヒーです。
ああ。
うちもどっちかというと、どっちかというとですが、これで言ったら紅茶ですね。
うん。
コーヒーは基本飲まないですね、うちの嫁は。
飲まなさそうですね。
うん。あの、昔テスト勉強前に飲んだことはあったらしいんですけど、
はい。
それでも寝たって言ってましたからね。はい。そうですね。紅茶、コーヒーで言うと断然紅茶派ですね。
うちもそうですね。うん、
じゃあコーヒーです。
はい。
うん、
じゃあ、次行ってみましょうか。
はい。これ、ね、いいですね。いい質問だな、今の。
うん。
いや、そういうのでいいんだよ。
いや、マジでこれぐらいでいいですよね。
うん、
違うの、エピソードとかじゃないのよ。これでいい
の。あの、ほんとなんか、アイドル雑誌みたいな質問だよね。
う
ん、がいいんだよね。
そうそうそう。
昔で言うと、明星とかにあったもう毒にも薬にも
そうですね。
質問がね。はい、さあ、これが最後の質問ですね、今週。はい。二次祭メンバーの皆さんのお嫁さんが、もし、聖杯戦争のマスターに選ばれたとしたら、どんなサーバントを召喚すると思いますか？
なるほどね。
うん、もう、セイバーさんはもう、ねえ、
まあまあ、サーバント
ですからね。
そうですね。
うん。
で、一応、まあ、あの、フェイトの制服を着たマスターセイバーみたいなキャラ
とか
あったりしましたけどね、昔。
おうおうおう
マスターだったらこんなんで。でもまあ、サーバントをね、
うん、
サーバントってやっぱその、よりしろみたいなんとか、ちょっと因縁みたいなあるもの、うん、人を召喚するっていうのもあるので、
うん、
そのまあ、アイテムを一つ持ってるとかね、そういうので召喚になると思うんで、うんまあ、僕が考えてるのは、まあ、うん、多分円卓の騎士だとは思ってるんです。
うん。
はい。で、今はその FGO で、円卓で、なぜこいつが来てないんだっていうのが一人だけいて、僕の中で。うん、だからそれを、パーシバルっていう人が、英雄がいるんですけど、騎士がいるんですけど、円卓の騎士が、うん。そいつをランサーで実装させるべきってずっと思ってます。
もう、結構マジな。
違う。
マジです。これは僕の中の妄想でずっと。
企画会議みたいな。は
いそういうことじゃ
ない。あんだけ、ね、
あんだけ円卓の騎士が出てて、ボールスとパーシバルを出さない意味なんてないだろうっていうふうに、僕、アーサー王伝説好きなので、はい。
ヘビーユーザーの声じゃん、それ。ペイントヘビーユーザーの声じゃん。もうこんなとこで言ってる場合じゃないよ。送らなきゃ。
円卓にランサークラスが出ないのはおかしいだろうっていうのは思ってます、ね。
俺ね。
ランスロットをライダーで出せと。
はい。あ、どうぞ。はい。
はい。
俺はね、なんかね、単純にこう、並びで考えたときに、はい、まあ、ちょっと、今までいる、あの、俺が知ってるサーバントで考えたら、
はい。
並びが、なんかいいなと思ったのは、ステイナイトのアサシンの佐々木小次郎
が、
あの人、神社の、お寺か、お寺の前にいんだっけ。
そうですね。
あの、門のとこに。で、まあ、和服じゃない。
そうですね。
うん。
はいはい、はい。
だから、なんか、巫女で竹ぼうき持ってる、あの、うんうんうん、嫁と並びとしては、なんか、絵になるかなっていう。いい
ですね。確かに。うん、わしの宮の前に、小次郎がいるみたいな。そう
なんでだみたいな。
いいですね。
あれ、それでも。鳥居倒れたのも、切ったのかな？つばめ返しで。鳥居倒れたのも。そうね、なんか、
うんうん、
並びとしてはいいかなと。うん。
わー、あずささんは、
うん、
あれ、フェイトって、多分、はい、僕の世界のフェイトでは、プロデューサーっていうクラスがあるんで、うん、それで僕を召喚するんじゃないですかね。
見た目バーサーカ
ー。アーチャー、プロデューサー。
プロデューサー。サ
ーでも出てきたのはバーサーカー。
じゃないかな。はい。
なるほど。プロデューサー。わかりました。
それ。
いいね。個人的にはね、はい、アポクリファのね、だから黒のライダーのアスフォルト。
はい、ああ、そうそう、はいはい、はいうん。
あの子との絡みはちょっと面白そう、なんか。びっくりしそうよ。
うん、うん、うん、うん。
なんか、うん。それは、その、びっくりする嫁を見たいね。
でも、司さんはなんか割と、ほんま、大暴れするキャラでも、なんかヘラヘラしてそうな感じしますよね。
ああ。
なんか、手なずけそうな。
なんか、うん。 巫女の、巫女の力で手
立つ感じが。うん、
あ、そういう意味では、これもアポクリファのフランケンシュタインなんかもいいかもね。
はいはいはい、
うん。
でもマスターっぽさはちょっとあるなぁ、司さん。
お、すごい。フェイトの、フェイトマニアから、ジノ司、司喜ぶよ。
いや、なんか、そういう、魔術師の家系みたいな、実は、みたいな。
うん、うん。
あ、ね、ヒイラギ系ってなんかありそうじゃないですか。うん。うん、
だって、お姉さんも、ちょっと、リンに似てるしね。
あ、そうですね。
ちょっとリンに似てるしね。
住んでるの
も。ということで、ということでですね、はい、嫁よお礼色に染まれだったんですけれども、ここで一つ発表がありましてですね、
はい、
嫁よお礼色に染まれのコーナー、今週で、はい、なんと残念ながら、最終回とさせていただきます。
は
い、
あら、嫁様
嫁様、せっかく略称ができたのにね。ちょっとこれ残念なことに。いや、というのも結構これ、もう、ラジオ開始当時からもうあった
やつ。ずっとやってますよね、
はい。はい。で、ラジオももう5年くらいですか。ちょっと嫁に関するそのコーナーもちょっとリニューアルしようということでですね。
なるほど。なくなるわけではなく。
はい。はい、ということでですね、新コーナー、はい、嫁といるとこ見ましたよというコーナーをですね、これはちょっと新しくやってみたいということで。はい。
視聴者は見たみたいなことですか。
あ、まあ、そうですね。
トスポくんに。
はい。でまあ、これ何募集するかというと、もうその、嫁と旦那が一緒にいるとこを、どこどこで見かけたっていうのを、はい、まあ、投稿としてほしいんですね、はい。で、要はシチュエーションのみというか。
うん。
だからまあ、なんとなくのテンプレとしては、先日、お嫁さんと、どこどこでお見かけしましたが、はい、何をしてたとこだったのでしょうっていうふうに、
なるほど、
投げてもらって、で、これ特に、例えば、三平三平、ドイチュー、松崎、はい、で、
は
い、個別でやんなくていいです。
あは
で、とりあえずそれを送ってきてもらったら、我々が、奇遇だね、みんなもあそこ行ってたんだっていう話に入って、はい、三人が、はい、俺はあそこでこういうことをしてた。俺はあそこでこういうことをしてた。あれはあそこでこういうことだって、こういうことが起きた。みたいな話をちょっとしていくという。
あ、じゃあ一つのテーマで三人とも喋るんですね。
そうですね。はい。
ははは
だからまあちょっと投稿のハードルを下げたと思っていただければ、もうちょっと投稿しやすいのがいいかなっていうのもあったんでですね。ね、はい、
はいはいはい。
なのでちょっと場所、これをですね、ちょっと投げてもらえるとありがたいかなと思いますので。
なるほど。
はい。ぜひぜひ、今後は
新コーナー。ミアネートのやつもやりやすくなりますよね。僕はこうでしたけど。
そう。そうね、俺らは考えたのね。ミャーネードは。ミャーネードは勝手に考えてもらって。僕とミャーネードはどこどこでこうだったんですけれども、皆さんもたまたま見かけたんですが、はい、何してたんですかっていう、
うん。
はい。そんな感じでですね、新コーナー嫁といるところ見ましても、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで。
はい。
以上、嫁よお礼色に染まれ、最終回をお届けしました。はい、エンディングでーす。では、ツイート読んでいきましょう。
ありがとうございます。
はい、269回、二次元嫁、二次嫁以外からチョコもらった報告。企画自体がクレイジーだが、うん、語られる内容もクレイジー。良い意味でクレイジーという。
クレイジーでした。
そうでした
ね。はい、気になる方は、269回聞いてくださいと。
全然覚えてないな。
多分クレイジーでしたよ。
あなただって。クレイジーだったと思う。
チョコ塗ってましたよ。
え？
そうだよ。
チョコ塗って。
舐めて。
これあなたのことですよ。
ああ。
そうですよ。一番クレイジーだったんだよ。
そうですよ。
あんたが。
ああ。何言ってるん
です
か、
あなた。そうですよ。
どの面下げて言ってんすか。
さあ、次行きましょう。はい、このラジオ20分くらいからずっと四つ葉と15巻の話になっているのだけれど、あくまで解説にはならず、おっさんが3人集まって一コマずつ読み上げて感想を言い合ってるだけの、なの。面白かった。私も読んだばかりなので余計にという。あ、いい評価いただいてますね。そ
う
なんです
よ。ありがとうございます。本当にね。そういう評価が一番あり、正しいから、それが、
はい。なんでこれを配信してんのって思われるのが我々にとっての一番褒め言葉ですからね。さあ、獣事変第9話、カバネ、コン、アヤの三角関係、コンが初めての感情に振り回されてボロボロ泣いている姿は可愛くて抱きしめたくなりました。三平さんはどう思われましたか、 まあ、これ、婚に限らずね、まだ恋を恋って気づい、恋を恋と気づいてないところ、そこが非常に美しいと、私は思いました。うん、
でも、カバネだったと。
カバネです。カバネが一番可愛い。エヴァで言ったら、シンジ君、獣事変はカバネ。はい。ホリミヤで、ホリさんが宮村くんから暴力的に扱われて喜んでるのは、見てて何が起こっているのか、心がついていきませんでした。新しいイチャイチャなんでしょうかということで。
それはよくわかりません。
ね、あれはよくわかんないけど、微笑ましくていいんじゃないでしょうか。
うん。うん、あれはホリさんの、
ホリさんの性癖ですよ、あれは。おそらく。
そうですね。
うん。
さあ、これもホリミヤに関しての感想ですね。ホリミヤに関しての、はい、我々のラジオを聞いたの感想ですね。はい、土井さん安定のちゃぶ台返し。アニメに悪い子なんていないんです。
いないね。
ね、これホリミヤのレミのね、話をちょっとしたときに、
はい、うん。そうそうそう。あんないい子だとは思わなかったな。
初見では、第一印象はムカつく、ムカつくの
一言。最悪でしたからね、ほんと。
さあ、あ、新エヴァ見といてよかったっていう感想ありますね。
ああ、なるほど。
はい、前回の感想ですから。はい、新エヴァの感想言いましたからね。うん、さあ、そして、新エヴァまだ見ていないので、はい、先週に引き続き、今週分も封印。あ、四つ葉と新エヴァついて。
うん、ああ、なるほどね。
うん。ネタバレについて、かなり厳重に注意書きがあるのは親切ですね、ということで。
うん。
いや、かなりそれは徹底しました。
そこはね。
そう。あ、あと、あれかもしれないですね。あの、感想、俺らの感想の感想を上げるときでも、うん、あんまりまだちょっとネタバレ的なのは、
ね、
内容的なのは書かない方がいいかなとも思いますんで、その辺も皆さんご配慮いただければと。うん。うん、そしてこの人は、20歳エヴァ劇場版ネタバレ会、聞きながら、うん、へーとかほーとか声が出る。あとは劇場行って見てみようっていう。うん、あ、この人はだから未見だったけど。
ネタバレ平気の人だ。
ネタバレ OK。で、逆にそれを聞いて、ちょっと見に行ってみようって気になったっていうことで。
うんうん
うん。それはそれでありがたいご意見ですね。
そうですね。予習みたいな好きな人もいるから。
加藤明はこんなツイートも、はい。このラジオのおかげで、ジョ・ハ・キューを見ました。はい、
お、そんな人もいるんですね。
これ、あなたですよ。ドイチューさんですよ、これ。思わず拾いましたよ、これ。
はい。じゃあ見てみようと思いまして。今ね、アマプラでなんか全部見れるんですよ。うん、
はいはいはい。
アマプラで、ジョハ Q と、うん、真の冒頭5分ぐらいだけ、
うん、アマプラ
でやってるんですよね。
はい
はい、なんで、ジョハ Q 見ました。
お、どうですか、感想は。は
い、いや、面白かったです。歯は、すごく。
うん。
Q はずっと、ずっとシンジ君と同じ感想でした。うん、教えてくださいよ。教えてくださいよ。何が起こってんのか教えてくださいよって。でも、全然教えてくれずに、専門用語でずっとなんか、戦ったり、うん、なんか今誰と戦ってるんですか教えてくださいよってずっとテレビに向かって言ってましたよ。
うん、俺、Q の公開初日、客席の一番端っこの列で画面見ながらそう思ってたから。
はい。
全
く俺だから、シーンを見ればってことなんでしょうね。
そうです、そうです。ぜひぜひ見ていただければと思います。
はい。
さあ、そしてですね、とりあえずチケット買いました。楽しみにしてますので、ということで。
なるほど。
ありがたいですね、こちらは。
はい。
さあ、ということでですね、はい。
はい。
告知がありまして、じゃあこのチケットを受けて、まずは5月16日の日曜日、阿佐ヶ谷ロフトへ、はい、ライブ、二次元再退社の夜に井戸端会議。これ第2回ですね。はい。
はい、
で、今回のテーマ、3人の最近ハマってるあれこれということで、会場12時半、はい、開演13時、そして配信開始が13時半、終了15時半ということで、まあ、来場の人だけ、はい、ノー配信の部分が30分あるということで、
は
い。
得意のやつですね、我々の。
得意のやつですね。はい。はい、配信できないような配信。
できないやつですね。
はい。で、こちら配信が1500円、来場が2000円で、で、一応配信期間が5月30日の、23時59分までということで、来場者にも視聴 URL が送付されるということで、はい、皆さんもぜひぜひこれ、はい、今からでも、マイル券、予約お願い、できればと思います。
お願いします。
はい、はい、お願いします。そしてその1ヶ月前、4月16日金曜日、こちら20時から生配信二次元再退社の夜ライブストリームボリューム7、こちらが開始されます。ニコニコチャンネルで配信されます。このニコニコチャンネルで、二次元再退社の夜のアニメ実況というのも、配信しておりますんで、はい、まあ、生配信はリアルタイムだと、無料で見れますけれども、これを機会にニコニコチャンネル登録していただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。では、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど、何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで、二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、そして生配信も、1ヶ月後ということで、ノート投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
します。
今回は飲みましょう。
飲みます。
はい。それではそんな感じで第273回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツ
でした。はい、 OK です。
あれ Q 見終わった後何年もあのまま待たされてたってことですか？皆さん
あのまま待たされてましたよ。我々は
すごいですね。
だから俺がまあ、はい、新エヴァ見る前にちょいちょい言ってた、はいはい、これ多分終わんないよっつってたの気持ちわかるでしょ。
そうですね。
Q だけ見たらで、
俺待つのやめようって思いましたもん。
もう終わったと思って。
もう終わり終わり。
Q で終わった。
だからもうネタバレとか別にもういいやってなって、う
ん、
そうそう、
確かにね。俺もネタバレ平気な人だからな。
はい、あれか、旧エヴァはまだ見てないのか。
旧劇場版は見てないです、
ね。旧劇場版。あ、はい。したらね、もし新エヴァ見に行くんだったら、はい、前も言ったけど、旧、はい、エヴァもちょっとあのさらっとくと、うん、ちょっとこう、はいはい、あっていうのがあったりするんでね。
配信、はい、してるかな。
あれしてねえの
か。確かに。うん、
どっかしてるかも探さないと。
テレビ版はもう一回見直す気にはもうさすがにならんな。多すぎるし。
まあね。
まあね、26話か。うん、
だから最後の数話を思い出したいんですよね、でもね。
うんうん、うん。
その辺からだって序波球ちょっと違うって言います。でも全然違ったな。そうそうそう、昔テレビ版しか見てなかったから。
歯からはガラッと変わるからね。
そうですよね。
うん。あ、じゃあ今度フィルムコミックス貸すよ。
何でも持ってんな。オタクだな、あの人。